おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。伝道者の書というと皆さんはどんなイメージをお持ちになるでしょうか。虚しい虚しい虚しいっていう連続でなんだか苦手だなという方もいるかと思います。またところどころに光る言葉が入っていてだから好きだという人もいると思います。例えば神のなさることはすべて時にかなって美しい、これに励まされてますとか、二人は一人よりも勝っている、このような言葉に励まされた人もいるんではないでしょうか。虚しい、それから時々光る言葉、これが、繰り返される伝道者の書。今朝はここからあなたへのメッセージを共に開いていきたいと思います。
伝道者の書2章18節から26節。私は日の下で骨を折った一切の労苦を憎んだ。後を継ぐ者のためにそれを残さなければならないからである。その者が知恵のある者か愚か者か誰が知るだろうか。しかも私が日の下で骨折り、知恵を使って行ったすべての労苦をその者が支配するようになるのだ。これもまた虚しい。実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができるだろうか。なぜなら神はご自分が良しとする人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神が良しとする人に渡すために集めて蓄える仕事を与えられるからだ。これもまた虚しく風を追うようなものだ。
聖書は旧約聖書が39巻、新約聖書が27巻、全部で1189章の、1500ページぐらいある大きな本です。この本の1500ページ分の66巻分の主題をもし一言で言い表すとすれば何でしょう。主題という言葉が難しければ、この聖書は一体何について書いてある本なんでしょう。明確に単純に、我が家の子供たちに言うときにはカタカナ7文字とか、漢字とひらがな含めて3文字とか、そのような、条件をつけて、それを明確に単純にする、それを、訓練しています。主題が明確でないと私たちは何を読んでも分からなくなってしまいます。例えばラブレターが来たとしましょう。ラブレターだと分かんないでこれを読むと不思議なことになります。僕はあなたのことを考えるといつも胸がドキドキします。ああ、この人心臓の病気なのかもしれない。もうあなたのことが恋しすぎてご飯も喉を通らないんです。ああ、この人ちょっと摂食障害かもしれない。もう全く全然違うことが伝わってしまうんです。本当は愛してるって伝えたいのに、この人は病気かもしれない。その告白を私にしてくれたんだっていうふうに思ってしまう。そんなちぐはぐなことになってしまうこともあるってことです。聖書も同じです。この聖書の主題がもしわからないまま読んでいくならば、聖書が呪いの書になったり、責めの書になったりして、あなたに重くのしかかってくることになってしまうんです。聖書の主題は、先ほど言いましたけど、カタカナ7文字で言うならば、イエス・キリストです。漢字とひらがな3文字って言うならば、神の愛です。救いです。あがないです。完全なあがない、完全な救い。完全なる神の愛の現れであるイエス・キリストが、この1500ページにわたって書いてあるわけであります。旧約聖書は、それが来るぞと指を指し、新約聖書はこれが来たんだということを証ししている、そのような書なんです。これが聖書を読む前提であります。聖書を読むためのレンズです。聖書を読むための窓です。そこを通さなければ聖書はあなたにとって役に立たないものになってしまう、そのように思うわけであります。では今朝読んでいる伝道者の書、この主題は何でしょう。伝道者の書は一体何が言いたいんでしょうか。それが分からないまま読んでいけば、伝道者の書は虚しい虚しいって言ってて、時々いいこと言ってよく分からないで終わってしまうんです。で、虚しいところは飛ばして読みます。好きな言葉だけちょっと拾いますっていうことになってしまうし、虚しいばっかりでもう初めから私は読みません。それではつまらないですね。もったいないです。伝道者の書の主題は12章の13節です。後ろから二つ目の説ですね。 結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてであるっていうんです。ここを、もし、わからないまま読んでいったら、伝道者の書はまさに虚しい書になってしまうってことです。そして、伝道者の書の中心がここであって、なおかつそれが聖書の中に入っているということは、聖書の中心から伝道者の書の中心を読まなきゃいけないということです。つまり神の命令を守れ。それは、この聖書の主題がイエス・キリスト完全な救い、完全な贖いっていう点から見れば、あなたはイエス・キリストによって救われなさい。それが神の望む事柄です。あなたは、自分の従順や自分の努力ではなく、自分の力ではなく、イエス様の十字架によって救われなさい。それが、この伝道者の書を通して、私たちが知らなきゃいけないことなんですね。伝道者の書に虚しいことがいっぱい書いてあります。それは、人の手、神様抜きの自分の力、自分の中にある善悪の判断で、虚しくなってくるんです。苦しみや苛立ちも神様の抜きの中では本当にあなたを縛り付ける強いものです。あなたが救われたのはあなたが正しかったからですか？それともあなたが聖書を極めるほどに聖書のことに精通していたからですか？そうではないはずです。あなたが救われたのは一方的な神様の愛があなたに注がれて、あなたを招き、あなたを救ったんです。私たちの苦しさや苛立ちの多くは、人に対することです。人に関することです。それを、もし、あなたが救われたのが、正しかったからではなく、一方的な恵みだったから、私には何の資格もなく、私はただ神様の憐れみによって救われたっていう前提があるならば、あなたが苛立つその人も正しくないまま救われるんです。あなたが受け入れたくないその人も神様にとっては大切な命なんです。神様はその人にもあなたを救った時のように愛を注ぎ、許し、救い、恵むんです。その人もあなたと同じように神様に招かれている人なんです。あなたはあなたが見て正しくないと思ったその人に神様が気前よく愛と救いを注ぐことを妬みますか？それとも私も同じ愛を受けたんだからといってその人を受け入れますか？もしあなたが神様と同じようにその人を許しその人を受け入れるなら聖書はそして伝道者の書はあなたにとって大きな愛と力を与えてくれます。もしあなたがそれを望まないならば、聖書も伝道者の書もきっとあなたを責めと裁きの世界に留めておくことになると思います。あなたはその裁きの中に取り込まれて虚しい虚しいそのように言い続けて生活をしたいですか？それとも神様の愛にハレルヤ、私も救われた、あの人も救われるんだ。希望を持って歩んでいきますか？許せないと思った人を許せないままでいますか？それとも許せないと思った人を許して愛しますか？虚しさの中に生きる。神様の愛の中に生きる。この二つの人生の選択は今あなたの中で握られているんです。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、 あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。